桜川マキシム。はい、どうもジャスです。
どうもアルです。
N1 でございますよ。
はい、N1 来ました。
はい。またね、
はい、
次戦をいただきました、
うん。ありがとうございます。
ありがたいことですよ。なおかつね、
はい、
今回の方ね、
うん、
首相な心がけですよね。
うんうんうん、
あのね、今回ね、
はい、
千葉文化放送という番組やっておられるひろしさんから、
はい、
次戦のメールをいただいたんですけど、
うんうん、
そのメールが来る15分前に、
はい、
ひろし様からアマゾンギフト券1000円お送りしますっていうですね。
うわー、はいはい。
はい、N1 用のカンパですっていうことで、
うん、
送っていただいてますよ。
なんという意識の高さ。素晴らしい。
これね、このシステムで飯食えへんかなってちょっと思ってしまいますね。
それ言わなきゃいいのに。
だいたいね、月間にね、
はい、
400本ぐらいの、ポッドキャストを評価してこのシステムを採用することができたら、
うん、
僕とアルさんの生活保護が発生しますよね。
問題はでも、次戦他戦の番組しか聞けなくなるというオチが。
そうそうそう。あとね、基本的にカンパやろっていう話ですよね。N1 用のカンパやろっていうね。
なんかそれ5000万円の人と変わんないじゃないですか。
そうそうそうそう。お前らが着服したあかんやろっていうね。
親切な人だなって言いながらボコボコされるじゃないですか。
そうそうそうそうそうそ
う。まあそれはいいんですけど。
そうなんですよね。まあまあ別にね、だからといって番組に対する評価は変わっていないはずですよ。
まあそこで変わるともう腰がぼっきり折れますけどね。
そうそうそうそう。あの、同じこと言いながら顔がニヤニヤしてるぐらいのもんやと思っていただいたらいいかな。
まあ見えないんでね、それはご想像ですけども。
うん。あとまあだからその1000円は最終的に還元しますからね。
うん。まあまあこれは結局ね、いい意味で影響を広げていくための、
そう。
あのエネルギーですからね。
そうそうそうそうそ
う。うん。
ね、こうやってね、ちゃんと、面白いものにはなんか利益を得ていただくと。
うんうん。
いう風潮になればいいなっていう。
まあ、それは本当にね、健全ですよね。
ね。
まあ、だから、独立性が担保されてるのもいいじゃないですか。そのリンクで繋がってる同盟とかチームでもないし、リアル知り合いでもないしっていうところじゃないですか。
そうですね。
うん。
うんうんうんうん。いや、まあ、そのね。
はい。
ひろしさんからのメールをちょっとまあ、読もうと思うんですけども。
はいはい。
はい。ジャスさん、アルさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも桜川マキシム楽しく聞かせていただいておりますと。
はい。
はい、こちらも楽しく喋らせていただいておりますってとこですけど。
はい。
桜川マキシムが理想のポッドキャストだと公言してはばからなかった。
うん。
ヒロシですと。
うん。
理想のポッドキャストですよ。
まあ、私がいなかった頃ですから、これだと思って言い方がないんですけど。
ちなみに編集の魔術師ジャスさんの大ファンですと書いていただいてて。
うん、そこを読むと恥ずかしいとこじゃないんでしょうか。
そうなんですよ。編集の魔術師って書かれてしまうと元の音源がどんだけつまらないんだってなるやんけっていうね。
あ、そっちにも取れるんだ。
そうそうそう。
まあまあまあ、そこはジャスいいですよ。
ね。
はい。
で、さて、この度は N1 にて節番組を取り上げていただきたく思い、メールを、したためております。
はい。
番組名は千葉文化放送。おすすめの放送回は、第108回。
うん。
開き直ってニューストップ7ですと。
はい。
で、こちらの千葉文化放送さんがテーマ設定が曖昧でして。
うん。
配信ごとに取り扱う内容にかなりのばらつきがございます。
うん。
N1 的には評価が低くなること間違いなしですね、というですね。エクスキューズをですね。
はい。
入れておられますけども。
はいはい。
はい。まあ、基本的にね、あるテーマについて、
うん。
こう、何人かゲストを呼んで、
うん。
うん。その一週間ぐらいの話題について、やいや言うという。
うんうん。
まあ、おおよそ、桜川マキシムにおけるメール会と変わらない。
おー。
うん、感じですよね。
はい。
で、こちらの番組について、
うん、
テーマが散漫であるがゆえの聞き手に対する配慮の足りなさなど、番組全体への批評などもいただけましたら嬉しいです。
うん、
ネットラジオを始めたからには2ちゃんなどで叩かれてようやく一人前なので
、はい。
厳しい意見も大歓迎ですというですね。
うん、そこをちゃんと読んでしまうとこもあるし、まあまあでもあるか、真摯に一応そのスタンスをお伝えするならこれ読んだべきか。
別にね、叩かれないに越したことはないですよ。
うん。まあでもこのご時世ですからね、やっぱ元言う以上は必ずその賛否があるっていう部分で言うと回避できないですからね。
いやいやいやいや、叩かれるような人はね、叩かれるようなこと言うてたりしますよ。はい、叩かれてる内容が正しいかどうかともかくね。
確かにね。
うん。これは自ら認めるところですよ。
なるほど。
それはだって煽ってるようなこと言うてますもん。
うん、うん、うん。
うん。だから。
でもまあその内容に賛同する人もいますんでね。まあ100ゼロどっちが言い悪いな話でもないとは思うんですが。
まあまあまあね。
はい。
うん。同じこと言うのでも敵作らない言い方とかあるわけですから。
それを言ってしまうとなかなか。
うん。俺が言うっていうね。
はい。代弁者的な。
それをお前が言うのかっていう話ですけど。まあ
ね、それはね。
うん。まあね。
はい。
いや、その千葉文化放送さんですよ、うんうん。というのをですね、メールをいただいてですね、まあ、およそ2日ほどで2人とも聞いたと。
はい。
はい。うん、まあ一応ね、こちらあれなんですね。だから、ゲストさん2人呼んで。
うん、
で、3人で喋る形でしたね、今回ね。
そうですね。
で、ゲストのお二方も、
うん、
それぞれ別個に、ポッドキャストやられてますと、
うん。あ、でしたね。
いうところですね。
はい。
千葉文化放送さん。
うん、
お名前は前から。
うんうん。
うん。存じ上げておりましたし、ツイッターでもちょこちょこ絡ましていただいてるので。
ああ、そうですね。
はい。なんですよ。どうしましょう。どの辺から行きましょうか。
まあまあ、そちらの方からお付き合いが長いんで、まあ、いろいろ切り口を、で、こちらもまあ、後発としてそれに合わせてどういくかという感じで。
わかりました。はい、今ね、僕ね、ちょっとあるさんお気づきかもわかんないんですけど。
ほうほう。
今回これ3本目に収録してるじゃないですか。
ああ、はい。
で、1本目に影武者徳川家康の話したでしょ。
うんうん。
で、2本目がセーラームーンの下着の話したでしょ。
はいはい。
僕若干疲れてます。
先生、ペース配分間違ってるじゃないですか。
なんか今ね、本割りしてしまって。ああ。はあ。よう喋ったな、今日って。
達成感が来たけど、まだ定時じゃないって感じですよ。
ちょっとね、自分でもびっくりするぐらいね、なんか今ね、落ち着いてしまってね、頭回ってなかったんですよ。
多分ですね、うん、初めの2個に方向性違うけど、熱量入れやすいところの話題がね、そうそうそう続いたからでしょ。
そうそうそう、脳みそようつこたんですわ。どうやら。
あれですね、脳みその糖分が足らなくなりましたね。
そうそうそうそうそう。いや、だって、もう最近ほんまね、これ、
はい、
喋ってるとね、
うん、
眠なるんですよ、終わった後。
どんだけエネルギー使ってるんですか？
桜川マキシムもそうですし、汗びもそうですけど。
はいはい。
特に汗びの方がね、
うん、
終わった後よう寝れるんですわ。
まあ、ち結構喋り切ってる感がありますからね。
全部嫌うじゃないですか。
うんうん、うん、うん。
だから不眠症の人は汗びやったらいいと思いますよ。
あれって、じっこりで汗びやったらいいと思いますよ、なるんですか？
汗びやろうもでできんねやっていうね。どっちかで言ったらやってる二人が結果汗びになってるだけですけどね。
まあまあね、どっちが先かわかんないですけど。
そうそう、まあ、楽しくおしゃべりしてるというですね。
はいはいはい。
話なんですけどね。
健全ですよね、これもね。やっぱ仲のええ友達とね、喋、うん、るだけ喋ってて、もう喋ることないけん、今日開きにしようかみたいな。
そうそうそうそうそう。それはね、うん、やっぱね、ベストの形やと思いますよ。
結構レアだと思うんですよ。でもその、喋る場所持っとって、
うん、
その環境がある上で、ああいった環境の連れと喋っとって、
うん、
ね、やっぱ吐くこと全部吐けるじゃないですか。
そう。
言いたいこととかも。
そう、ほんまね、うん、それですよ。
ね、だからこちらから見ても、やっぱ汗びっていうのは、いい感じにそのなんでしょう、対局というかその別の毛色の面白いコンテンツとして、こっちも注目度ずっと高いですからね。
決して桜川マキシムと同じものにはならないっていうね。
まあ、慣れないのもありますけどね。
そう、慣れない。できないの。
まあ、あれは本当にね、個性というかスキルというか、その辺に関してはもう注目してますというか、やっぱリスペクトはできないですけども、
うん、
あの技はすごいなと思いますからね。
あと編集楽っていうね。
まあそれはね、伝わりますよ、テイストとして。
ちゃいます？千葉文化放送さんの話をせないかんです。
はい、すいませんでした。
ね、今回僕ね、やっぱね、
はい、
強く思ったのは、
うんうん、
関西の、
はい、
ボケツッコミ文化っていうのは、
うん、
一個あれは一つのトークに対する回答だったんだなって思ったっていうのがありましたね。
ほうほうほう。
うん。そのね、まあ、正直言うと千葉文化放送さんは、
はい、
関西人受け悪いと思うんです。
まあそうか、でも千葉文化放送だから一応あれか、放送圏で言うとカテゴリーがエリア変わるのか。
うん。ね、関西人の考える関東人のトーク、
うん、
っていうものの割とそのイメージに近い。
はいはい。
うん、その、どういうかな、オチの付け方とか。
うんうん。
トークの組み立て方というか。
はははは。
うん、そういうのが割と関西人の想定する、関東人のおしゃべり、いう印象がすごい強くって。
はいはい。
でね、結局ね、関西人ってね、
うん。
そんなに面白いこと言うてるわけじゃないんですけど、
うん。
面白いこと言うてる風なんですよ。
まあ、あと、なんでしょうね。私もまあ、エセ関西人ですけど、やっぱおもろいこと言わなあかんな的な部分の最後のオチ？
うん。
の部分っていうのは結構天然で使えるスキルになってますよね。
うん。いや、だからそのね、オチの話もそうなんですけど。
はい。
あれね、だからね、関西人って喋りながらね。
うん。
オチを考えてるっていうのもまあないことはないんですけど。
うんうん。
何を考えてるかっていうと。
はい。
これを言ったら相手がこう言うてくるやろっていうことを考えてるんですよ。
あ、それありますわ。
うん。
うん。
で、それはボケを考えてるんではなくて。
はい。
相手のツッコミを考えてるんですよね。
うんうんうん。
で、そこのその肝としてボケっていうのを一つの軸として、
うん、
まあ、トークって一つのお話をその朗読じゃないわけですから、
はい、
何々があって何々がありました、
うん、
で一回終わる、
うん、
でその後にこうなりましたっていうそのショートセンテンスがあるわけでしょ、
ほうほうほう、
でそのショートセンテンスの肝ごとに、
うん、
ちっちゃいボケを配置していって、
はい、
最後こうなりましたっていうところで、うん、相手が喜べばいいなっていうのをなんとなく考えてる。
うんうんうんうん。
これ言葉にすると大したことやってるように聞こえますけど、
うん。
まあ、ふんわりそんなことを思いながら喋ってるっていう。
そうですね。だから今の聞いててイメージ的にやっぱラリーをやってて、局所局所のそのスマッシュがまあ落ちとかボケの部分でちょっとずつライン、うん、ランプを上げていく感じ？
そう。で、なおかつそのスマッシュが相手に対して点数を決めるスマッシュというよりは、う
ん、はい。
この辺にこうやって打ったらこいつ来ない返してくるやろっていうその返しやすい部分に強めの球を打つ感じ。う
ん、プロレスとかの近い見せ技ですな、これな。
そうそうそうそうそう。
うん。
最後はだから大技で締めたいじゃないですか。
はいはい、わかりますわかります。
うん。一回途中で、うわー盛り上がって最後、まあ最後こうなってこうなったんですけど、へーって終わったら、なんか、最後悪ければ全て悪しみたいなね。
そうそう、そこだけ持ち上げてその締めないわって話、みんな気持ちで、顔はね、言わんでも、トーンで伝わってくる。失敗したみたいな。
もうなんやったらそっから先言わんかったよかったや、みたいなね。
そこで落ちてたよかったね、みたいな。
そういうのをなんとなく考えてるっていうのがあるんですけど。
はいはい。
こういうのって割とその関西の人特有でしょ？
うんうんうんうん。
関東の人でナチュラルにそれをやる人って割とよう喋る人じゃないですか。
まあレアなのかそこまで意識を言った上で喋ってるかっていうところですかね。
その辺がね、そのボケツッコミっていう、
うんうん、
そのやりとりの方法を覚えることによって、
はい。
なんとなく身についてるっていうのが関西人の鬱陶しいところなわけですよ。
だからまあ、相入れないというか、そのリズムが取りにくいんでしょ？お互いに対した時に。
そうそうそう。なんか異質なね、
うんうん。
なんか別のゲームやってる感覚になるんだと思うんですよ。だから関西人は関東人話おもんないわ。はいはい、オチもない話ダラダラしやがってっていうのは、
うん、
多分そこなんやろなっていう。
まあ、お互いに感じるとこがあるからでしょうね。だからその関東サイドの方から、うん、関西人なんかもうちょっとおもろいこと言うと思っとったわ、みたいな話の部分も、
うん、
その、敷居が高いのを作ってるわけじゃなくて、やっぱ自然に喋ってその体になってるだけで、そこまで狙って構築はしてないですからね。
うん。まあ、その一方で関西人が喋ってると全部漫才になるねっていう人もいたりするのは、多分その、ラリーの部分の、
はいはい。
ところを見て言ってるんかなって気はしますね。
なるほどね。
うん。その辺がね、その千葉文化放送さん聞いてて、
はい。
こう話の着地点と、
うんうん。
じゃあ、どこどこでボケていこうみたいな意識が少ないなっていう。
うんうん。
で、結局ね、お笑いっていうものとか、エンターテインメントトーク、
うん。
っていうものが、もう、すっかり関西の色が強いじゃないですか、世の中。
まあ、そうですね。
で、そうなった時に、その、やっぱり平凡な印象っていうのは与えてしまうんかなーっていう気はします。
うんうんうん、まあ、あとこれがね、ネットラジオって媒体だからこそ広がるんですけど、そのエリア外の方、うん、内の方問わず聞くんで、多分その辺の、うん、受けた時の感想が、本当に 50% 反転する可能性はありますよね。
そうそう。だからね、まったりね、こう喋りながら、うん、割と方向性としては知的な方向に持っていきつつ、
うんうん。
エンターテインメント要素も入れてっていう方向で考えておられるんやと思うんですよ。うん、
はい。
で、そうやったらそれで、割ともうちょっとまったりした雰囲気。
うん。
どうでしょう。昔ボンチキャストさんって紹介したことありますけども。
ああ、はいはい。
うん、ああいう、どうですかね、小粋な。
うん。難しいです、今選ぶの。
うん、感じを意識しはるのか。
うん。
もしくは、中にはちゃんとした内容のあることも言いつつボケ倒していくのか。
うんうん。
っていう2種類以外の回答っていうのがなかなかないと思うんですよ。
はい、ああ、なるほどね。難しいですね、
うん。うん。ここについてはね。
はい。
その種類として。
うんうん。
そこ以外を出せればね、それは独自のところを見出してるわけですから。
はい。
いいんですけど、このどっちかによるとなった時に、
うん。
割とそのボケ倒す方向に今の段階では意識はいってて、
うん。
で、結果そのボケ倒すとこまで行ってはらへんねんなという。
そうか。まあ確かにそういう話に確かにそのイメージありますね。
うん。
はいはいはい。
うん。だからこう、トークのおもろい竹林の七賢人みたいな方向に行くのか。
うん。
アホアホじゃないよ。普段アホアホに聞こえるけどね、みたいな方向に行くのかっちゅうね。
うんうんうん、うん。
うん。その、なんかコンセプトの部分でもうちょっと行き切ってほしいなという。
ああ、なるほどね。
感じをちょっと受けたなっていう。
はいはいはいはい。
のと、あとまあ、スカイプで収録されてるんやと思うんですよ。
そうだと思いますけどね。
でね、おそらくタピュール使ってはんのかなって思ったのは、
はい。
これ多分ね、LR でね。
あ、音声でね。はい。
左が完全にこのヒロシさんの音声で、
うん、
右側にゲストお二方混ざった状態。
そうですね、100ゼロですね、このバランスだったら。
うん、これタピューレで撮ったらそういう音声ファイル吐き出しよるんですけど。
あ、そうなんですね。
多分それをそのまま使ってはんのかなと。
はいはい。
で、まあまあ多分タピューロがね、もうすぐ使えなくなるのでね。
うんうん。
別の代替案は考えておられるんやと思うんですけど。
ほ
う。そもそもやっぱりスカイプの音質っていうのも良くないのでね。
はいはい。
うん、ちょっと音質気になったなっていうところはあるんですよ。
はあ、確かに。
うん、今回特に皆さん声質がね。
うんうん。
割と近いように聞こえたんですよ。まあ途中からだんだん聞き分けできるようになって。
まあ口調とかね、個性は出てたんで、うん、キャラクター的には、あ、認識ができたってところはちゃんとなるんですけど。
う
ん、
そうそう、ゲストの方のお一人なんかは喋り方すっごい町山智博に似てんなとか思いながら。
町山さん。
なんか喋り方とかなんかこう、言葉のチョイスとかも含めて。
ああ、もうちょっと声が高かったらバッチリですね。
うん、そうそうそう、似てるなって思ったりですね。はいはい、まあ、さっきのボケようっていう意識で言うともう、お一人のゲストの方の方が強いなーとか思いながらね。
ほいほい。
うん、聞いてたりしたとこあるんですけど。
うん、
辺ね、だからやっぱりちょっと音割れ気味やったりもするので。
はい。
もうちょっと高解像度な音声をですね、
うん、
うん、使ってほしいなーって思ったっていうのは正直ありましたね。あとまあ、完全に LR 分け切ってしまうと。
うん。
うん、ちょっとやっぱり耳的に違和感のある場合もあるので。
はい。
まあ、昔、うちはやってたんで、とやかく言えたことでもないんですけど。
まあでも一応ね、模索して違う形になりつつありますんで、それは別に。
うんうんうん。と思ったりもしましたね、という。
うん
うん。どこですかね。
なるほどね。
どうですか、アルさんは。
はい。で、まあ、バトン渡してもらったんで、私の方は、まあ今回お聞きした時のやつが、
うん、
まあそのニューストップ7。
うん。
っていう形の部分ですけど、そのかつてはと呼ばれたっていうシリーズで、これ何回かやっとられるんですよね。
うんうんうんうん。ですね。
で、そのニュース回が今回おすすめやっていう話だったんで、
はいはい。
前回のニュース回を複数回聞いて、
はい。
今回のニュース回からその比べてみた結果どうなのかっていう感じで、まあちょっと味見させていただいたんですけども、
はいはいはい。
ですね、まあジャズ君がさっき増えたのもあるんですけど、
うん。
過去のニュース回と比べて、うん、今回ニュース回の方が、
うん、
音質がすごいこもっててですね、うん。
うん。
正直にやっぱり男性で3人でトーンが近いっていうさっきの話もありましたけど、
うん、
結構ボリュームを上げないと低い時とか音が小さい時のが聞き取れなくて。
ああ、はいはいはい。
だからiPod で私移動中に聞いてるタイプなんですけど、音量ほぼ最大で聞いてて、
うんうん。
結構、聞くのが少ししんどかった部分があるっていうのが正直。
ああ、なるほど、ね。
で、その前回、前々回の方が音量音質がいい時があって、
うん、うん。
環境なのか、その時の設定なのか、なぜだろうって思うと、ムラがあるなと思ったのがまず一つ。
ああ、回線の速度に応じてスカイプが音質調整したりする場合もあるので、
はい、セーブしてるからってことですかね。
うん、その辺もあんのかな。いや、まあ、案外スカイプとかじゃなくてね。
はいはい。
いや、アウトルックメッセンジャーですとか言われたら困るんですけど。
わお、うん、まあでもさっきね、スカイプやってるんちゃうかなって話の部分はありましたけど。
うん。
まあ同時におられないのは画像の開くスピードが高誤差がありましたでしょ？ちょっと待ってください、うん。まだ見れてませんとかさ、このニュース見つかんないんですけどって話ってことは、はいはい、一緒の場所にはいないってことは 100% ですから。
あ、そうですね。
はい。
うん。
で、また、私がそのタイミング悪いだけなんでしょうけど。
はいはい。
メールいただいたらね、すぐ聞きましょうって話の時に、めっちゃ大雨と氷が降っててこっち。エンジンの駆動音と、それがバラバラバラバラって言うから、マックス音量で耳結構ギリギリ痛いって聞いてるのに。それでも聞こえないみたいなのがあって、もう邪魔すんだよ、天候のくせにと思ってて。
それはね、鳥取のせい。
なかなか呪われてんなと思って。
それね、あれですよ、日本海側だからっていう。
そうそうそう。まあ、それを押してもさっきのその100ゼロでやっぱ、 片方のトーンからゴーンってくる部分があって、やっぱ音的にその負担ではないんですけど、やっぱ負荷的に、
うん、
もちろんやっぱ散らされてる方が聞きやすいっていうのは、まあさっきジャス君が言ったその模索の末の方向性の一つ、
うんうんうん、
の方がやっぱ聞きやすいのは間違いないなっていうのと、
聞きやすさで言うとそうですね。いやっていうのがね、うん、僕もね、季節して同じくでカーオーディオで聞いてたんですよ、今回。
はいはい、
会社のね、仕事で移動中にね、
うん、
たまたま一人移動の時があったので、はい、携帯に入れてるから飛ばして、
うん、
それをカー FM で拾って。
トランスなんちゃらってやつですね。
超ロボット生命体トランスなんちゃらでですね。
変化しない変化しない。
そのヘッドマスターズでですね。
頭ですか
聞いてたわけですよ。
はいはい。
で、千葉文化放送さんを聞く、
うん。
後に、うん。総水ラジオが順番に入ってたので、
はいはい。
総水ラジオ聞いたんですよ。
うん。
声質の問題も大きいんやと思うんですけど、
はい。
総水ラジオで聞きやすいんですよ。
あそこはベースの音量結構高くて安定してますからね。
うん、やっぱだからその、通る声、
はい。
にするっていうのは、
うん。
やっぱいるんやなーというのは思いますね。だから、その、もともと通る声かどうかっていうことじゃなくて、
うんうん。
もともと通る声の人は割と何してもいけるんですよ。
はいはい。
うん。もともと通る声じゃない人はなんかいじった方がええなというか、
うんうん、
なんか音質上げるようにするとか、
うんうん
うん、ないと割と負けますよね。
だから、例えば今桜川マキシミでこう二人喋ってますけども、
うん、
まあジャス君は結構声出すと慣れてる部分と声量が安定してて滑舌も比較的いいと。
うん、
で、私が逆にその慣れてないんで、やっぱまだ喋りの部分の早口でちょっと聞こえにくかったりとか、
あと
滑舌の部分で言うとそこまでではないので、
うん、
まあ、やっぱ聞きやすさにいい意味対比ができてる部分と、
うん、
まあ、まだその慣れてへんやつの方が新人やな感っていうのが意味で差別化されてるんで。
あと声質が割と違いますからね。
そうそう。で、差別化ができてるっていう、まあ、結論できちゃった系なわけですよ。
そうそうそうそうそう。
で、さっきの総水ラジオさんなんかは、
うん、
その二人の声質が全然違うし、両方通るっていうのがあるじゃないですか。で、かつ個性的。
そうそうそうそう。両方カーンっていう声がするんでね。そうそうそう、
あれは武器としてさっきおっしゃったように強いんですよね、やっぱり。
うんうんうんうん、
ほんで、あとまあ続けて、私が聞いた部分で言うと、これもジャス君と同じなんですけど、
うんうん、
番組としてはバラエティ感覚はすごいいいし、ニュースのチョイスも結構自分の知らんニュースがあったら、うん、あ、こんなネタあったんやっていうのは素直感心したんですけども、
うんうんうん、
さっきの関西乗りの話ですわ。
うん。
総じて真面目やなと。
そう。僕もそれ思ったんは、だからね、ボケツッコミってとこに意識いったんは、
はい。
それ言うんやったらもっとボケれるやんって思ったんですよ。
そうそう。だから何でしたっけ、ネタの方でなんかやたらこう、ハゲ散らかしてる話とか、三大ハゲとか話があったじゃないですか。
うん、うん。
まとめスレッド系の話されてたとこかな。
うんうんうん。
あれも聞いてて、あ、どううちになるのかと思ったら、聞き終わった時に普通と思っちゃって。
そう。
化けないと思って。
そう、そこ。だからもっと転がそうぜってなるんですよね。そうそう。
もっと大行に行ってくれたらおもろいのに、
うん。
なんか不完全燃焼感が。
そう。時には嘘も言おう。
そうそうそう。まあ、ね、人が傷つかない嘘は私言ってもいいんじゃないかと、ちょっと常々考えるんで。
いや、ね、ちょっとぐらいなら傷ついてもいいですよ。
あ、そうですか。すいません。まだ度胸が足らないですね。
もうちょっとね、ギリギリ踏み込みぐらいで。
はいはいはい。
頸動脈まだ一本残ってるから大丈夫ぐらいの。
死ぬ死ぬ死ぬ。
なんかそういうのいるなっていう。だからね、そうそうそう、思い出したんはね。
はいはい。
ザ漫才ってこの間あったじゃないですか。
おお、ちょっと前にありましたね。
漫才のコンテスト番組ですよ。
はいはい。
まあ、M1 の後釜的な、
うんうんうん、
オートバックスが降りたから日清でやりましたみたいなやつね。
うんうんうん、
あれ見てたら、あれ、審査員が何人かいて、
はい。
それぞれ一票ずつ持ってるわけですよ。
うん。
で、それとは別に国民わら店っていうのがあって、
はいはい。
電話、スマホ。
うん。
で、今この瞬間笑ったっていう時に押してください。
ああ、なるほどね。
っていうのがあって、それ何回も押せるはずなんですよ、確か。
うんうんうん。
だから一人何票も持ってて、
はい。
で、そういう国民わらでね、ばーって集計したらグラフが出るんですね。
ほうほうほうほう。
だから振り切ったら振り切ったとこまでで、みたいなやつなんですけど、
うん。
そのグラフの総量で一番大きい点数を取ったところに、
うんうんうん、
その審査員一人分の点数を加味していきましょうっていう、
うん。
そういうシステムでやってて、
はい。
まあ、ノンスタイルがそこの部分では最強やったりしたわけですよ。
ほうほうほう。
その国民わら店の部分ではね。
うんうん。
うん。っていうのは、そのちっちゃくてそこそこのボケを大量に入れていくことによって、
うん、
そのテンポを作ると。
だんだん加速していく感じですね。
そうです、そうです。で、その、賞レースのシステムから行くと、その国民わら店を取るためにはそれが正解だ。
うんうん。
ただ、ぐーっと低いトーンのラリーを、
うん、
ずーっとやってて、最後にお家でドーンって行くやつなんかで行くと、
うん、
その国民わら点は取れないんですよ。
システムの妙ですよな。
そうそうそう。まあ、この辺は取捨選択のものもあるのと、
うん、
まあ、あの、ルールの設定がどうなんだっていう、その、振り切ったところの評価、
はい、
っていうものをどこまで加味するんだみたいな話、
うんうんうん、
をちゃんとしていかんといかんよって思うんですけど、
はい、
まあ、それはちょっと横に置いといてですね。うん、
置いといて。
まあ、このシステム自身も、
うん、
まあ、一理あるシステムではあるじゃないですか。
確かに。
うん。で、そういうね、ところのね、その、意識を持ち張ったらね、
はい。
だいぶ面白なりそうやなと思ってたっていう。
まあ、だから作戦に近いですね。その点取り合戦、その瞬間最大熱量で、ここだけが山やっていうところで勝負っていうのと、
うん。
さっきのそのちっこいやつ積んでいって、まんべんなくどこ聞いてもおもろい。うん、で、終わったら多幸感があって、うん、ああ、なんか、ここぞってなかったけど、ずっと聞いてて飽きへんかったなっていうのも、やっぱ色付け、格段に変わりますもんね。
う
ん
そうそう、多幸感っていうのはいいですね。
いいですか？うん。
うん。あのね、残念ながら多幸感がちょっとなかったんですよ。
まあ、ただ、私より逆にね、そのいいなと思ったところもすごい露骨にあったんですけど、
うん。
あの、ひろしさんがね、
うん。
その面白いぐらい視界に徹底されてるっていうのは結構、
うんうんうん。
ね、あの、普通はやっぱ混ざるんで、ネタ振りはするけどもっていう部分なんですけど、うん、一個引い取られて本当にゲストさん、だから、
うん。
なんだろう、対談に近いのかな？同時トークというよりも。
うんうんうんうんうん。
だから他の回なんかもちょっとお聞きしたところなんかでは一人で喋ってるとこもありますけど、やっぱりゲストさんとワイワイやるというよりも本当にインタビュー形式前としてる。
うんうんうんうん。
で、今回もあくまでもその一線を越えない感じがあったのは結構その、うん、あ、スタイルとしてはだいぶその確定してるなと。
うん。だからさっき言ってたしっとりとした方向。
ああ、はい。
に持っていくっていうのもできそうやなとは思いますよね。
そうですね。
うん。
でも、あとは、比較的ね、その知識量的にはやっぱ司会の方がネタも集めてこられてるのかな、やっぱあの流れだと。
そうですね、ぽいですね。
ですから結構そのうんちくなり、その博学ですね、っていう話もあったんですけども、うん、やっぱ美味しいとこの補足を、かゆいとこに手が届くタイミングでスッと出すっていう部分で言うと、
うん、
あ、キャラ立ってるし、この1位はなかなかあんまり見ないなと、結構みんなワイワイガチャガチャやっちゃう感じの部分に行くんで。
そうそう、いうだから、あの民族料理の話とかになりかけた時にね。
はいはい。
いや、何々料理はね、みたいな、スッスッ出てきはるじゃないですか。
そうそう。だから聞いてて、お、なかなかいい感じの知識のようだなっていう部分と、
そうそう、
お、これは自分ないわっていうのが。
だからそこをもうちょっと広げてね、もうなんやったら全然違う話展開したらええのにって思ったのがそこやったなーって。
だから電波法でジャミングとかもスッと出てきた瞬間に、あの辺から、んと思うじゃないですか。
うんうんうん、うん。
開幕から、あ、いい突っ込みやなっていうのと、これはちょっと興味引くなっていう部分があったんで、
うん、
まだ出し惜しみされてるのではっていう部分と、自分をセーブされてるのかもっていうのが。
なんかその辺で、ね、なんかうまいこと使い分けできそうな気するでしょ。
まあほんと固くなり徹底してるっていう部分は、もうほんとか守ってるのかなっていうのを役割を。
自分出ていくと、収集つかん場合もあるしというのもありますもんね。
まとめに対してかなりその使命感というか立ち位置をがっちりしてる感じが。
はいはいはいはい。
あとはあの番組聞いててすごい思ったんですけど丁寧ですね、うん、全般的に特に自分が好きだったのはあのゲストさん、
うんうん、
あのすいません脱線するんですけどとかすいません話変わるんですけど毎回断り入れてから脱線するっていうのはかつてないぐらいの丁寧さやなと思って
そうあの脱線する人って大概の場合勝手に脱線しますからね
総帥さんなんかも入れてましたけど、
うん、
脱線してからあのそうそう戻りませんっていう話でもう脱線してから聞かれてるって話じゃないですか
映画の話してないぞっていうね
しょっちゅうしてないですけどそれで言うと、その何でしょう、流れに乗って、
うん、
まあ、手綱っていう方がいいかわからないですけども、うんうん、そのコントロール幅に遊びがある範囲は、
うん、
遊ばせといて、
うん、
そろそろ戻りましょうみたいな感じにすると、
うん、
その規定路線でいうその、ランダム要素、
うんうんうん、
は、いつもここの辺止めはるの、今日なんかえらい暴走してる、なんか乗ってるなとか。
そうそうそうそう。
で、逆にヒロさんのその司会ぶりでもっと面白かったのは、
うん、
結構ニュースランキングってトントン行くじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの、7個あったら、7個ちゃんとまとめながら次くんっていうのすごいなんか丁寧で、好感がすごい持てたんですよね。これってこうこうこうこうですよね。じゃあ次のニュースで、ちゃんとまとめるんやっていうのはすごい、なんかこうきちっとしてる感があって。
これだってアセビやったら2個目の途中で次週に行きますよ、もう。
それ
続きは来週って言って。
終わらんかったんでごめん
だ
し、
ね。で、翌週その続きをやらないっていうね。
ひどい。もしくはやってるけど切られてるって話ですね。
うんうん、で、3週ぐらい経ってからそういえばあれの続きどうだったんですかって言われて、あっていう感じになりますからね。
ねえ。あとは、もう一個あったのはそのゲストさんの、なんだろう、いじり方でいいのかな？
うんうん。
あの、ネタのニュースを読むじゃないですか。
はいはいはい。
そこで、何々に詳しい誰々さんとか、ここはどれどれに強い誰々さんに行ってみましょうみたいな感じで、
うんうん、
その、色をつけて投げるっていう部分で相手が結構わたわたするっていうのは、バラエティ的に結構面白かったですけどね。うん、で、多分、あれは、さっき言った話、その、お題目決めて司会やってるのとは逆にゲストさんは多分すっぴんできてる感じですかね。うんうんうん、データでもらってリンクはあるけども、
うん、
全情報は共有してないんで、結構その場のランダムとか無茶ぶりにかかってる部分がある。
うんうんうん、
あのなんかそのどぎまぎ感は結構面白いですよね。
そうですね。
え、それ僕ですかみたいな。
だから割とね、さんま御殿的なね。
確かにその雰囲気は伝わりますね。
うん。まあ、うん、だから、うん、そのスタイルってよく考えたらでもあんまないのか。
ないですね。だから
複数のゲストを回すっていう。
そうですね。あの、うん、ゲストの人数で3人っていうのはよくあるんですけど、あのスタイルっていうのはあんまりそうそうないんじゃないかなと。
うん、ああ、うん、うん。
だからあの、ゲストさんがニュース振られて、うん、意味がわからないと2、3回言われた瞬間に反復で面白くなりましたよね。また意味がわからない言うてるみたいな。あれはなんかじわじわ来ましたね。
うん。あとね、まあ、はい、一個嫌ごとやな。
ほうほう。
あの、そんな風に回してるヒロシさん。
はいはい。
他の人が喋ってて、
うん。
そのトークが、
はい。
まあ、説明の部分やったりする瞬間ってあるわけじゃないですか。
ほいほい。
例えば今回なんかで言うと、インスタグラムって何っていう部分とかって、
冒頭でね。
うん。説明とかが入るわけでしょ？
うんうん。
で、その説明がちょっと長なったりしたら、
はい。
多分ね、ヒロシさんで、ね、ちょっとで、ね、飽きてね、フリスク食い寄るんですよ。
なんすかそのリアルな話は。
聞いててね、
はい、
なんかヒロシさんのこう相槌がはいはいぐらいに なりながら、
うんうん、
横でシャカシャカシャカシャカって言って、あ、まあフリスク食うてるやろ。
音しました音しました。はいはい、ああそうか、言われるんですよ、その音なんだね。
お前今フリスク食うてるやろ、お前集中せん集中って。
ああ確かになんか録音中何個か特定の音が入ってましたね。
そう、シャカシャカシャカシャカってね。
はいはいはいはい。
それ聞いてて、
うんうん、
入ってるんで、
うんうん、
うん、あのおいって
あれ切らへんのですね。
そうそうそう、うん、ちょっとそれあの個人的にツボでした。
あまあそれはですね、イメージが絵で出てくると突っ込みたいところですね。
そうで、あのちょうどね、だからフリスクって解ける時間ってそんな人によって変わんないでしょ。
だ
いた
いね、大きさあれですから、
うん、でまたしばらくしたらシャカシャカシャカって音がして、うん、フリスク切らすの嫌かっていう。
まあ、もしくは、みんなあれですけど、ドリンク的に口の中乾かない対策っていう部分で、
うん、
常時口の中入れてるので、その、喋、うん、る部分の、調節をしておられるのかなっていうのもありますけどね。
まあまあまあ、あるんですけどね。うん、気になったっていう。
まあね、あれ笑い話ですけど、そのミンティアでもフリスクでもいいですけど、置いとくとしけりますんでね、その場所その場所で出さなあかんっていうのはわかりますよね。
それ別に、ただの個人的な興味なんで、別に直さなくていいです。
そうなんだ。うん、はいはいはいはい。なるほどね。
そうですね。まあだから、その、ネタのその嫌い方。
はい。
で、たまにうちがメール会するのと基本同じやったりもするので。
うんうん。
やっぱその辺は好感持ちつつ。
はいはい。
うん。あとはまあ、ね、どっち行くかなっていう。
そうですね。まあ、だと、さっきのインスタグラムの話にちょっと乗っかると、やっぱその体験談とか、
うん、
実使用例的な部分のリアリティがあると、うん、やっぱ幅広く知ってるし、やってるし、うん、その、リアルユーザー視点っていうのがあるっていうのは結構強いですよね。
そうですね。
やっぱあの瞬間のその知らないっていうのもあり得るし、うん、知ってるけどやったことないっていうのもあるし、やってるけどそこまで使ってないっていう部分でも、どれでもやっぱ、ほわっとするじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、聞いてて違うでっていう部分もあるし、やっぱ自分もそうですけど、やっぱ知らんこと知らんっていう勇気持たなあかんのと、使ってる時に、リアルにハマってる人の熱量っていうのは、やっぱそれだけでも嬉しいじゃないですか。
そうですね、それはね。
楽しそうやなっていうのと、あ、面白い、めっちゃ使ってるわっていうのも、そこだけでもバレちゃうんだよね。
ああ。カンコレハマってる人の話みたいなもんですよね。
ああ、そうですね。もう、語りで止まんない人ばっかりですもんね。
そうそうそうそう。
うん。
うん、なんかそういう、うん、ですね。なんか、
はいはい、
熱量のあるトークの部分とかも聞きたいなと思いますね。
そうです。だからなんでしょう。日本語で言うとなんか、よくあるんですよ。クールな感じはすごい出てるんですけど、
うん、
もっとそのなんだろう、ボルテージを上げていく演技、うん、役回かわかんないですけど、
うん、
そういうのをすごい聞いてみたいなと思っちゃいましたね。
ああ、うん。テンション高い風ね。
はいはいはい。
テンション低くでもいいですよね。
ああ、まあね。
実際はね。
はいはいはい。
高い風でいいので。
そうですね。まあ一応、ラジオモードは多分、リアルの人格とは違うっていうのはみんなよく言う話ですから。
うん。
撮られるときに、まあ、弾けるっていうのは変ですけど、
スイッチオン感が。
そうそう、仮面というかね、まあ、ペルソナ感じゃないですけど、その、
はいはいはい。
もう一個の自分になる瞬間みたいな部分で、
そうそう。
弾けられるっていうのはなんか変だけど、もう少し、なんだろう、さらに魅力的にいける要素の部分に残してるというか、うん、まだ入られないようなスタンスなのか。
まだもう2、3個ギアあるでしょって感じ。
そうそうそう、53番の人じゃない、2回ぐらい変身できそうですもんね。
まだ、サナギマンな感じがね。
あ、サナギマンいっちゃった。
スーパーセーラームーンでもいいんですけど。
コロコロ動きますね。
多段変身な感じ。
はい、最終形態までまだいけるってことですね。
そうそうそうそう。まだファイバードやんな、みたいなね。
今探しながら行きましたね。
そうそう。なんかカイザーなんたらとかになれるんちゃうみたいなやつ。
超強そうですね。
うん。
はい、とりあえず、聞いて思ったこととメモってたことはそんな感じですかね。
ですね。うん、
はい。
うん。まあ、でもこういうね、ネタをパッパパッパ拾って、
うんうん。
やっていくっていうのは番組としては多分ね、需要はあるんですよ。
時事ネタのね、なんかメドレーみたいな感じですごい聞きやすいですよね。
うん。いや、実際僕もね、
はい。
この手の組み立てのニュース、
はい。
があって、ラジオで、
うん。
で、ポッドキャストで全部放送してくれるんやったら聞くなって思う。
あー、でもこれニュースソースとしてはすごい食べやすいフォーマットですもんね。
そうそうそうそう。
うん、
うん。うん。で、そこにエンターテインメント味付けっていうのは、
はいはい。
うん、僕は大好きなので、
うんうんうん。
うん、なんかもっと、生き切るか、
はい。
もしくは、まったりした方向に舵を切るのか、
うんうん。うん、
していただくと大好物やなと。
まあ、あとは最近、グノシーとかスマートニュース系のやつとかいっぱいありますけど、チョイス的にもいいニュース拾ってくるなっていう部分があって、うん、なんかその、ま
とめられて。それなんですか、グノシーと比べてってことですか。
別にグノシーと戦う話はしませんけども。
ひょっとしてお前全員に対して同じニュースを送ってないっていう疑惑があるでおなじみのグノシーですよね。
まあ、ね、いろんなところに話題性では盛り上がってますけどね。まあ、要はその見てて、お、このニュースおもろいなっていう部分の、そのチョイスもその人の色出るじゃないですか。
うんうんうん、うん。
で、結構そのまとめニュースとかに上がってると、これはもう誰もが見たやろっていう部分の、やっぱ回避したいとこっていうのもみんな悩みどころじゃないですか。
そうそうそうそう、もう今更山本太郎の話はええねんみたいなことですよね。
まあ、次ニュースになってもなかなかみんな出さないでしょうしね。
うん、まあ今やったら5000万円問題とかね。
もう終わりそうですけどね。
もう終わりましたね。うん、
はいはい。
うん、
あの辺なんかでもね、ああ、なんかセンスってこと私嫌いですけども、そのチョイスの妙で言うと、ああ、この人のその、ね、色で出てるなと思ってね。
チョイスする選択眼というか。
そうそうそうそうそう。
そうそう。そのね、ネタのチョイスもね、
うん。
割とね、ボケやすいネタなんですよ。
あ、そうですね。今回のそのニュース群でもそういう感じですね、ラインナップ。
なんかボケ倒せそうなネタ選んではるんですよ。
ただそこだからこそ、もっとボケてっていう、すごい熱い要望がこっちの。
そう、そこになるネタ。うんうん、だってスマートズラとか、
はい。
小一時間喋れるでしょ。
いけますよね。
うん。スマートズラに隠しカメラやバイブって書いてあったら、もうこのワードだけで40分ぐらいいけると思うんですよ、僕。
もう関西人アホやな、言われそうですね。
ブブブブって、ここがっていう。
ねえ、だから観覧車とかもね、結構ツッコミの子多かったんで、うん、まだまだ広がるじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
うん、でそこでね、うん、こう、淡々とこう、男性器でやったら、そこはもっと上げて上げてみたいな。
え、どっちか言うたら観覧車って形的に女性じゃないのとか。
ねえ、ほんと、下水話で関西人でアホやなと思うとこに、何もする引き出しがあるじゃないですか。
うんうんうん。え、あれは、ラーナの、ルーナの、フランス語で言うたらとか、なんかね、なんぼでも広げれそうな感じあるじゃないですか。
はいはい、もうなんか今の瞬間に総帥さん出てきそうですけどね。
そうそうそうそう。わー、観覧車かー言うてそんな気するでしょ。
そうそうそうそう。
うん、その辺がね。
はいはいはい。
うん、だからうん、ネタのチョイスからもなんかボケる方向に持っていきたいかなっていう匂いを感じた。
うんうんうん。
いやー、まあ、ぜひ、濃い味に、濃い味か、
うんうん、
違う味か。なんか、この放送によって変わってくれたらと思う次第ですけども。
ね、はいはいはいはい。
ね。
そうですね。まあ、やっぱり、聞いててもうちょっと、ね、ニヤニヤしたりとかね、ちょっと笑える要素が上がってくると、うん、さらに好感度が倍になるなって感じは、もう本当にしましたね。
うん。なんか、クスクス来そうなんですよ。
なんかその、なんでしょう、じらされてる感みたいなのがすごく今回はありまして。
ちゃんと乳首触ってって思うじゃないですか。
ああ、もう完全にエロ同人ですね。相手が折れるっていう。
うんうんうんうんうん。じらされてる感がね。
はいはい。
うん、あるので。まあそういう辺ですかね。
うんうん。
うん。 という
感じですかね。
感じでございますかね。
はい。
はい。まあ、であれですよ。
うん。
例によって次戦他戦を問わず。
うん。
よろしくお願いします。呼び込みでございますけども。
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
うん、
mail@sgmx.info、
うん、
までメールか、もしくはツイッターで、シャープ桜川マキシムと、いうところで、なんかドーンと投げていただいたら、
うん。
なんやったら元の放送より長く喋るので。15分番組についてで30分喋ったりしますので。
まあ、それはね、膨らまし方ですけど、なんとでもなりますんで。
うん。ので一つね、
まあ、気軽に。あとはあれですか、最後最後にポロッと挟んでおくと、
うん、
今回そのラジオのニュース会の方3本一応バックログで聞かせてもらったら、だいたいみんな1時間と1時間ちょい超えなんですよね。
はい、ああ、はいはいはい。
この辺が聞き手の需要のバランス的にどのあたりになるのかっていうのも結構悩ましいところですもんね。
ああ、1時間番組。
はいはいはい。
15分番組、30分番組相当ありますけれどもと。
うん。やっぱり私は3、40分枠で1時間が1時間超え始めると、ストック的にはもう一歩引いて、貯めてから聞いちゃう側の人間なんで。
う
ん、
そうですね。うん、1時間超える番組やとどうしても数回に分けて聞くことになる場合っていうのが多いですからね。
うん。もしくはその、1回聞くまでにだいぶ貯めが入りますね。
うん、うん、うん、うん。なるほどね。
はい。
ああ、そうか、そういう意味では。まあ、その辺も難しい。
まあ、ジャス君が言ってたね、A パート、B パートで30分に収まるぐらいがテンポの理想っていう部分で言うと、やっぱそこから上は本当に2倍、3倍の世界ですからね。
そうですね。
はい。
うん、OVA で45分ものとか微妙なんですよね。
確かちょっと中途半端感が。
うん。ガンダム UC とかね。
最新型ですな。
そうそうそう。見るタイミングを見計らってしまうっていうのがあるので。
はいはいはいはい。
うん。まあ、その辺もあるかなと。
まあ最近ね、そのスマホ中毒時代ですか、やっぱその短縮化っていうのも結構ありますんで。
うん。
まあその時事ネタではないニュースとか、うんうんうん、結構その政治的な色の部分とかで、例えばその A パート、B パートに分けられて、
うん、
旬の方を先にやって、残りは B パートとか。
うんうんうん。
まあその、心情とかこだわりもありますんで、あくまでもその一リスナーのね、妄言だと思って聞いていただくと、
うん、
まだそういった聞きやすいフォーマットの模索もあるのかなと。
うんうんうんうん。
はい。
ですね。
ですかね。
うん。まあ、その辺のね。
はい。
評点の方も一応サイトの方にアップしておきますと。
あ、はいはい。
いうとこですね。
ですね。
はい。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、俳優の噂も？
妄想です。
歌手の被り物も？
妄想です。
あ、じゃあ芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ監獄がエッチなことも
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグサの何が折れてるっていう噂もあるんですけど
妄想です。妄想です。